政治、経済、ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。メリークリスマス。いきなりですが、今日はイエス様のですね、誕生日ということで、全世界がまあお祝いするですね、非常にこういい日ですね。ということで、まあ柴山からのクリスマスプレゼントということでですね、今年1年間のアベノミクスのまあ簡単な総括のようなことをしてみて、今どういう状況かという現状のデータをご紹介し、それがどういうことかということをお話しする。そしてじゃあ今の状況、まあ言ってしまえばいいんですけども、そのいい状態が来年続くかどうか、あるいはそれが来年良くなったかどうかをどういう物差しで判断すべきか、そういった基準とか考える判断の物差しをご提供したいと思います。まさに1年後転ばぬ先の杖となるようなですね、数字の話をしていきたいと思います。では今年1年間ですね、まあ経済っていう観点でね、見ていきますと、どんなことがあったかなということを一番分かりやすいトピックから見ていきますと、まずは成長戦略、成長ね、経済成長というものを、まあ安倍さんが非常にこう重視されているというのがすごく分かった1年間ですね。例えば今年の前半で大胆な異次元とも言われた金融緩和っていうんですが、いわゆるお金をジャブジャブ投入しました。お金をジャブジャブ投入することで反応したのが株価と為替相場です、ね、それによって何が起こったか、円安になるんですね。円がいっぱい出回れば当然円の価値が若干下がります。そうするとドル高円安という形になって、特に日本の場合は輸出がね、非常に経済の基盤ですから、輸出産業を中心に株価が上がってきたということは、異次元のいわゆる金融緩和であるとかね、あるいは財政支出もしますよみたいなことを繰り返し言ってましたので、それによってどんどん景気が刺激され、結果として株価1万6000円をとうとう突破するという凄まじい状況になっています。ちょっと株価っていう面でね、少しお話を進めていますと、ちょうど1年前の12月、2012年の12月というのは、株価がですよ、大雑把に言いますと1万395円ぐらい、1万円前後だったんですね。1万円ちょっとだった株価が今1万6000前後いってます。ということは1年間で6000円近くも上がった、つまり 1.6 倍近く株価があった。これはですね、リーマンショック直前の景気が良かった2005年2006年よりも下手をするといいんですよ。あの頃は僕の記憶では 45% とか 50% 弱の伸びだったんです。あの時でさえ、その時よりも今のアベノミクスはですね、株価の上がり方がすごいんですね。という意味で、株価に与える影響は実はリーマンショック前よりもすごいかもしれないということを知っておいてください。これは非常に大きなポイントです。もう一つ、先ほどちらっと申し上げました、円がジャブジャブ市場にですね、出回ると円の価値が下がりますので、当然円安になります。ということで、円安がどの程度いったかっていうのが、これまたすごいんですね。ちょっとざっくり見ていきますと、1年前2012年、去年の12月頃はですね、86円から87円の水準にあったものが今なんと104円、ね、つまり18円も上がってしまったと。これは大体ね、 20% ぐらいも円安っていうね、凄まじい。だって考えてみて、200万円の車が240万の見入りになったんですよ、同じドルで売ってて。そういうことです。イメージがきますよね、 20% ってことはね。ダラーは変わらないんですよ。同じダラーで売っていながら、円安になった瞬間に、ダラーから円に変わった瞬間に、200万が今は240万、それだけ利益上がるんですよ。それはもうウハウハですよね。こういったものが円安効果になります。逆に買う方は200万で買ったのは240万で、今度は逆ウハウハね、向こうがウハウハなんで、輸入はちょっときついんだけど、それはまあやっぱプラスマイナスがあるんで、ただ輸出の方が優勢な日本の産業でいった場合は、やはりこのですね、同じダラーでもですね、ドルでもですね、入ってくお金変わってくるんで、これもやっぱり業績上げちゃうんですよ。こういった2つの株価、為替相場という観点でいきますと、非常にプラス面が強調される1年だったということをご理解ください。株価でだいたい 50% 以上上がっちゃう、これも歴史的に見てもすごいことなんですよ。おそらく後世ですね、日本の教科書にですね、株価が急上昇した一つの局面としてアベノミクスって言われるかもしれません。 そういう歴史的な時代でもあるわけです。こういうこと言ったら、ね、ますますハイになってしまうかもしれませんが、ちょっと待ってったらこの後の話ね、柴山の話ってのは一筋縄でいきませんから、必ず物事で陰と陽があると。今むちゃむちゃ陽ですね、陽気な話ですが、景気の気は気分の気なので、こういう時に注意なんです、ね、気分が高揚すると足元がグラグラになって救われやすいですね。でそういった面でいきますと、じゃあ今回どうなるかっていう話をちょっとしておきたいなと思います。実はですね、日本の経済ですね、これからインフレを 2% ターゲットみたいな形で言ってますが、こうなることに一つ問題がありまして、賃金の伸びが 2% 以上ならば皆さんの生活良くなるんですよ。これ大事なことでね、要するに今まで100円で買ったものが102円になるわけですね。それが給料が同じで102円になっちゃったら困っちゃうでしょ。そうするとやっぱり給料も同じく 2% 以上上がってくれないと、実は実質的に暮らしが悪くなるんですね。こういうのを実質所得の減少って言います。なのでインフレはいいんだけど、インフレによって皆さんの給料が上がる、あるいは雇用の状況が良くならなければ当然景気悪くなりますかね。これ一応注意しておいてください。で今ちょっと実は無理やりでもあるんですが、労働関係の話をちょっとしました。で実はですね、日本の指標で隠れた指標で一つで注目してほしいのがあって、これは失業率って言います。失業率も改善してるんですよ。で日本の失業率っていうのは最近のデータで 4%、 ちょうど 4.0% で、1年前の2012年が 4.3% で 0.3% 良くなった。なんだ柴山さん 0.3% って大したことないじゃん。そんなことないんですよ。この時代悪くならないことがすごいです。じゃあ周辺の国を見てみましょう。例えばアメリカは今失業率どれぐらいかっていうと、2012年のデータだと 8.02%、 高いでしょ意外に。最近のデータでも 7.8% ぐらいまで下がったって言われてますね。という形でいずれにせよ 8% 前後が実はアメリカの標準です。あとはイギリスも大体 8% 前後って言われています。あるいはユーロ諸国、そうだな、フランスとか、あとはイタリアあたりだから 10% 前後、ドイツで 5% ですかね。ユーロの勝ち組のドイツは 5%、 日本は 4.3%、 いろいろ言われてますが、日本の雇用環境ってあれですけども、就業状況ね、失業者の少なさでやはり日本は世界でもかなり上の方なんです。でまずは一つは、これが実は冒頭申し上げた物差しの一つになりまして、いくらインフレとかね、企業の決算良くなっても私たちの暮らしが悪くなったら意味ないでしょ。ここに来年注目したいんですよ。これをまず維持することが大事ね。景気は良くなった、でも会社はますますですね、リストラなどをですね推進してですね、で失業率が上がったら意味ないでしょ。ありえるかよ、そういうことね。企業合理化とか言ってね、あれ海外に行っちゃうとかね、という形で我々もまず失業率が悪くならないことをチェックしましょうよ。したがって今 4% を基準にして、まあ、3% 台に行くって結構大変なので、僕は歴史的に見て大体 4-5% の間ならば僕は悪くないと思ってます。だってそうでしょ、ユーロだって 10% ですよ。アメリカ 8% ってことを考えたら、日本が 8% だったらとんでもないことなんでしょ。 8% はさすがに許せないにしても 4.5% でも私はちょっとアベノミクスに対してそれなりに厳しい目を向けていいと思います。なのでまずは 4% 前後維持できるかどうかがポイントになるということですね。今怖いのはね、私も社長やってるから分かるんですけど、将来不安なんですよ、会社の社長も。今こういうことがよくいいとは言っても、いつまたリーマンショックが来るか分からないですよね。それに備えてね、景気よくても最近の社長さんってね、やっぱり雇用とか賃金のアップをね抑えたくなるっていう潜在的な欲求があるんですね。そことの戦いなので、やっぱり景気が上がった時はそれに合わせて経営側もね、やはり賃金をアップするとか適正な労働分配するっていうところにちゃんと調整しないと、いざっていう時にやっぱり一番割を食うのは私たち労働者ですってことを考えますと、まず一つは失業率、もう一つは賃金です。賃金のベースを考えてほしいんですが、実はここにね一つ面白いデータがありまして、2012年のですね、平均月額給与が314,236円という一つのデータがあるんですよ。でこれね、まあ、比較的ですね、2012年も良くなってる方なんですが、最近で一番いい時ってのは1997年があったらしいですよ。これ私見てへえと思ったんだけど、97年ってことはくしくもですね、橋本さんの時で消費税率が3から5に上がる直前ね。これもなんか面白いですね。消費税がちょうどアップしてきて、アップして影響が出る直前が一番給料が良かった。これどう考えます、ね、なんかちょっと暗示してますね。フランスワールドカップの前の年って発想もあるけど、97年にはこれアップしますから、ということで消費税アップの直前は良かったんですよ。なのでこの時が97年がなんと37万1670円、つまり2012年よりもなんと6万円も高かったんですよ、ね、 そこから影響が出てから、まあ、平均賃金が下がったという見方もできます。ということは今31万がさらに下がって29万とかになったらどうするのって、これチェックしましょうよ。なので消費税アップの直後に平均賃金がなだれ打って下がったってことを覚えておきましょう。ここを安倍さんが31万4200円からまずは来年32万円台に上げられるならば、これ大したもんです。これが一番ですよね。いいですか、一番大事なのは会社が儲かることが私たちの幸せではありません。会社が儲かってもいいけど、儲かったことは通過点で、その結果我々の身入りが多くなって生活が豊かになって初めてアベノミクスが成功します。なので企業業績がいいっていうのはあくまで前段階で、業績良くなった社長さんがちゃんと適正に給料を配分してくれなければ意味がないんですよ。あとはちゃんと雇ってくれないとね。したがって雇用と平均給料、この2つの観点で来年1年後安倍さんをもう一回、ね、診断しませんか。皆さんで覚えておきましょう。給料は31万4236円、これは2012年ね。もうすぐ2013年出ると思いますが、おそらく31万円から32万の間だと思います。しかし忘れてはいけないのは、前回の消費税アップの直前1997年には37万1670円あったと。37万あったんだから、もう一度37万の夢を見たいね。私は見たい。今から6万増えるってことは月5000円増えるんですよ。5000円増えたら1回家族で飯食いに行きます。これ近所のね、あのジョナサンやバーミヤンぐらいでですね、ちょっとしたもん食えますよ、セットで。この間食ったし、俺5000円で家族4人食えますよ、結構いいもんね。そういうふうにしたいですよね、月1回ね。ということで次安倍さんにお願いしたいのは、平均給料を37万円をもう一度と。まあ、いきなりは無理だけど、来年はじゃあ33万ぐらいで勘弁してやりましょうかね。次はまずは31万から下がんないこと。来年下がる可能性あるよ。これが31万を下回って30万円台とかになっちゃったら、これはちょっと安倍さんに対して皆さんにつつきましょうよ、世論で。なので、あの月額の平均給与統計っていうのは来年1年後また一緒に見ていきましょうね。失業者とともにね、まずは雇用環境、私たちの、お勤めの状況、ね、労働者のですね、環境が良くなってこそ初めて日本の景気が本当に良くなったと言えるんではないでしょうか。もう一つなんですが、実はね、来年怖いのが消費税のアップがありますよね。なので消費税アップを見越して、今たまたまですね、前倒し需要とか駆け込み需要が始まってるんですよ。そういった影響を無視できないので、来年の4月以降後半ですね、本当に今の状態で、ね、株価が1万6000円、僕は1万2、3000円まで下がるかもしれないと思ってます。これ揺り戻しって言って一本調子でずっと上がるとは言えないので、来年注意してほしいのは、もう一回1万2000円とか3000円まで下がってもパニックにならないということです。下がりますから。だいたい株ってのは上がってくるとね、今まで7000とか8000で買った人が売りたくなりません。やっぱり1万6000で売っちゃおうかと、こういうのをですね、利食い売りって言うんですよ。利食い売りもこれから出てくるので、やっぱり少し一回ね、頭は抑えられると思います。で、1万6000を超えたあたりで一回また下がることもあるので、その時にパニックにならない、これ自然現象だよと。売り戻しがあっても、本当にアベノミクスの底力が強ければ、おそらくですが1万より下に下がることはないと思います。だいたい1万2、3000ぐらいでもう一回戻るはずなんですよ、感覚的にね。そうなったら多分基礎力が上がってるかなと思ってください。で、来年の今頃やっぱり1万5000前後を維持しておきたいっていうのが一つのポイントね。それともう一つは、まあ、円高円安は100円前後でいいと思うんですが、それよりもやっぱ株価が、まあ、1万6000か1万に戻らないこと ね、揺り戻しがないこと。それからもう一つは、失業率が 4% 前後で維持されてなければ、いくら景気良くなっても私たちの生活が苦しくなります。来年やはり何といっても、2010年4月から消費税率が上がります。 3% 上がりますね。ここで多分いろんな問題がありますので、まずはその時にですね、慌てないことね。おそらく買い控えとか起きると思います。世の中のニュースが多分悲観的な話出てくるから、必ずそこでまた気分落ちないように、憂鬱にならないようにね、そういうものが来たということで、落ち着いて今までの購買行動、要するに消費活動を見直しましょう。家計簿を作りましょうよ、来年の4月は。で、家計をちゃんと見直して普通にやる。大事なことは普通にやるってことです。あえて普通にやること、変なことしないでね、普通にやる。そして TPP の妥結もありえると思うので、これによってどうなるかっていうと、値段また下がります。やっぱりね、こういったものっていうのは、外国との貿易が始まると競争力が強いところが生きる頃、競争力っていうのは価格競争力なんですよ。ということで、値段がまた安くなるというデフレ圧力が来ますので、そこに負けないように、やはり支出を見直す。我々庶民にできるのは、まずは家計の見直しです。急がば回れです。そして世の中のニュースをじーっと見て、大事なことは、それでも失業率が上がらなければなんとかなります。働いてれば人間なんとかなるんですよ、これは多少は。 ブラックだホワイトだなんて文句言えるのは働いてからですよ。一日ぼーっとしたら人間の尊厳も何もないですよね。一番大事なのは働くっていうことはお金だけではない、やはり世の中に貢献してるとか自分が汗水さらしてるってその自覚こそがやっぱり日々のですね生きがいになると思うんですね。ということは大事なことは来年あえて雇用だと私は言いたいと思います。したがってお父ちゃんが景気が悪いからと切れずにですね、ちゃんとコツコツ毎日やるべき仕事をやる、それこそが来年一番大事な対策じゃないかと思います。2013年の街角会計学もいよいよ、ね、最後の時間となりました。あ、2013年ですよ。2014年ありますからね。番組の最終回じゃありませんよ。なんか雰囲気的に一瞬そうだったんでちょっと今あえて言ってしまいましたが、雰囲気ぶち壊すですけどね。2013年の街角会計学は今回最後の放送ですが、次回1月8日、ね、またあの元気気分一新でですねお伝えしたいと思います。今年1年間というほどもなりませんが、10月から放送を始めまして早くも3ヶ月が経ちました。いろんなリスナーの方からのですね励ましとか嬉しいご感想ご意見などもいただきまして、だんだんだんだん軌道に乗ってきてます、ね、アベノミクスに負けないように来年をますますね、街角会計学の株価といえば視聴数かな、ね、クオリティが上がるようにですね頑張っていきたいと思いますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで街角会計学、数字嫌いは騙される、来年も会計指摘視点でバシバシ現代を生きるための転ばぬ先の杖を柴山がお伝えいたします。お相手はあなたの家計の味方、公認会計士税理士の柴山雅之でした。では皆さん良いお年をお迎えください。